QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。10月の20日第545回の QRL の時間がやってまいりました。というわけでございましてね、もう10月20日ということでねございますけども、まあ、だいぶね秋めいてはね来ておりますけどもね、まあ雨がね結構ね先週あたり多くてですね、なかなかすっきりしませんでしたけどね、まあこの時期ね10月は運動会のシーズンとかもいろいろありましてですね、まあ、割とお天気の良いね青空のイメージもあるんですけどね、なかなか雨の多い、そんな状況でございますね。はい、まあ、というわけでございましてですね、まあ、先週はですね、まあこの後ご紹介いたしますけれども、このスカイタワー西東京、まあ、私どものね、職場でもありまして、また FM 西東京の送信所でもあるこの無線通信の鉄塔でございますが、こちらにですね特徴のレピーターを設置と、まあ、これも番組でねいろいろと前々からですねお話をさせていただいておりましたけれども、ついにですねこの設置をしまして、その様子などをですねこの後の QRV コーナーでお伝えをしたいなというふうに思います。まあ、やはりですね、まあ、高い場所ということもあってですね、かなり多くの方がねアクセスしていただいているようでございましてね、まずまずということでございますが、まあ、そんなようなことをねこの後の QRV コーナーでねご紹介したいと思います。はい、というわけでね10月、まあ、時期的には非常にいい時期でございましてね、皆さんもね、いろいろと移動運用その他でね楽しまれていることと思いますが、いつも通りまた今夜も QRV、これからスタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。 FB サウンドたなしはスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、それでは QRV コーナーをお送りしたいと思います。まあ、冒頭でねお話をした通りでございますが、まあ、前々から、この特定省電力のですねレピーター装置を、この会社のタワーの方にですね設置しようというようなことで、まあ、ハムフェアの時にね、ひっそりとこう、情報をですね紙に貼ってですね告知をさせていただいたんですが、まあ、やはりフリーターの皆さん方がですね、このレピーター装置、いつ頃設置されるんですかというようなことでね、まあ、今週というねこの秋の今週というふうにね、発表させていただいたんですけどもね、なかなかの時間が取れない中でですねようやく設置をすることができました。はい、まあ、本当にね特殊レピーター本当に小さい、このね、筐体でございましてね、まあ、アンテナもこの取り外しができないというようなことで、通常のトランシーバーがねそのまま入っているというようなイメージもありますけど、まあ、まさにそんな感じなんでございますけどもね、設置をしました。でまだまだねちょっと設置する位置がですねやはり鉄塔で山の上と違ってですねいろんなものがありますので、なかなか方向によって影になっちゃうとかですねいろいろあって難しいんですけどね、まあ、皆さんすで、にですねいろいろとこのアクセスをしていただきまして、いろんなところからですね、レピーター開いたよとかここは無理だよとかそんな感じで SNS とかですねいろんなところでかなり話題にしていただいているようでございましてね、本当にありがとうございます。まあ、ワッチをしていてもですね結構皆さん、日中の時間帯とかでもですね、このアクセスされる方とかねカーチャンクをねされて確かめられてる方もね結構いるようでございましてね、はい、まずまずかなという感じでございました。でこの特定省電力のレピーターはですね、もうすでに、 SNS 等で発表しておりますけども、L17 の17、L1717 というね、このチャンネルでですね設定をしております。この 3A の L1717 という表現がね正しいでしょうかね、まあ、そんな形でですね、設定をしておりますので、もしね特徴レピーターをお持ちの方で、西東京周辺、あるいはね山の上等からね移動運用される方も結構多いと思いますけどもね、まあ、そういった皆さん方ぜひチャレンジしてみていただきたいなというふうに思います。まあ、結構ねレピーター使いましてね CQ 出されてる方とかねおられますし、かなりね遠くからね、アクセスされてる方もおられるということでね、まあ、この特証レピーター、まあ、特定省電力のトランシーバーは、まあ、以前にも番組ではご紹介しておりますけれども、この 10ミリワットなんですよね。まあ、10ミリワットのハンディトランシーバーで、しかも付属のハンディのアンテナを使わないといけないと、要は取り外しができないということでね、トランシーバー単体で更新をするというのが決まりになっておりますが、この10ミリワットの出力、まあ、通常ですね、例えば車で移動しててですね、友達の車と前後でこう多少離れてもねある程度は聞こえるんですけど、少し離れちゃうとやっぱ厳しくなっちゃうという状況でございますけどもね、まあ、アマチュア無線のハンディ機とかでもね、やはり車でこう移動しててもちょっとやっぱ離れるとね、ハンディ同士ですとね、まあ、出力はねそこそこ出ててもかなりきついなんてのありますよね。結構ねこの車の中だとねハンディ機だとかなり、この窓とかでね開いているとは思われるんですが、なかなかそうはいかずに結構遮るものが多くてですね、うまく飛んでいかないっていう、事例結構ありますよね。はい、ということなんでございますけどもね、こういったあの10ミリワットのハンディトランシーバーでも、こういった高いところにですね、このレピーターを置くと、そこまで、なんとか電波が飛べばですね、中継していただくということになりますんでね、ちょうどその場所から自分が登って、送信すると同じ状態になりますんでね、やはり広範囲で更新ができるということで、まあ、いろんなところに個人の方が設置されているレピーターとかいろいろありましてですね、多くの方が使われているということですね。で今回設置をさせていただきましてですね、まあ、我々も、この周辺含めてですね、このアクセスできるかどうかのエリア調査的なことをやったんですけど、やはりね特徴っていうのは10ミリワットっていうことで、ちょっとこのハンディトランシーバーの位置とかですね角度を変えたりするだけでですね、アクセスできたりいろいろするので、これ非常に面白いですよね。はい、ということなのでハンディトランシーバーで、ある程度ねこの、アンテナの角度、つまりこのリグをね手に持って角度を変えたりいろいろしてですね、ここは聞こえると、そういうようなですね、形の運用になりますので、まあ、できればですねこのハンドマイク、筐体もちろんマイクロフォン内蔵されておりますけどね、やっぱりその状態ですとあの話をするときにですねどうしてもトランシーバーが動いちゃうんですよね。なのでせっかくいいポジションが見つかってもですね、それじゃうまくないので、まあ、やはりこのハンドマイクをですねオプションで、販売されてますのでね、こういったものを使って、更新するのが一番いいのかなという感じがいたします。はい、まあ、本当にね10ミリワットですけど数十キロ離れたところと更新できたりとかですね、非常に面白いです。まあ、以前からの鉄塔の上からですね、かなり遠くの山岳のレピーターがアクセスできたりできなかったりとかね、まあ、そういう経験はねいろいろとすでにさせていただいてるんですけど、まあ、やはりいざここにレピーターを置くとですね、対象の方々がですね非常に多くの方が遠くの方からアクセスしてみたりとかね、更新を楽しまれてるというのがですね、非常に最近多くなってきたということでね、我々の方も設置をして喜んでいるところでございますが、まあ、ぜひですね、チャレンジしていただきたいというふうに思います。まあ、あのこの番組の方ではですね、このアマチュア無線に関する番組ではあるんですけども、同じ無線という括りでですね、時々あのフリーライセンスの無線、まあ今日ご紹介した特徴以外にもですね、デジタル簡易無線 DCR とかですね、デジタル省電力コミュニティ、これは LCR というのは最近のですね150メガ帯で 0.5 ワットのですね、やはり、トランシーバーを使って楽しむ方法もありますし、またかねてよりありますね、市民ラジオ、まあ、これは今あの技的の問題でですね、なかなか新しい無線機もですね、ごく限られたところから、発売をされていたりとかですね、また旧式のトランシーバーを使ってですね、運用するというようなことになりますけれども、楽しまれている方が相当いらっしゃるということなんです。 んですよね。なかなかねアマチュア無線と違って、制約の多い、状況でございますけど、逆にですね、お互いに、設備差があまりない状況でですね楽しむことができますので、先ほどのようにですねトランシーバーの位置を細かく調整したりとかですね、あらゆる方法を駆使してですね遠距離と交信するという、本来のですねアマチュア無線そのもののね楽しみ方の一つかなというのがあるんですけど、そういうことが思い出されるですね、まさに楽しい無線通信の一つかなという気がいたします。ちなみにこのフリーライセンスの無線はですね、何もこの、我々のこの趣味でね行っている交信以外にもですね、やはり業務で使われている方々とかですね、いろんな目的で使われている方々がたくさんいらっしゃいますんでね、そのあたりがですねアマチュアバンドとは、状況が異なりますのでね、そのあたりはご注意いただきながらということになるんですけどもね、何はともあれですね、この非常に楽しい、無線通信ができますのでね、ぜひこの特殊レピーターもですね、お使いいただいてですね広範囲で、更新が楽しむということがですねできますのでね、ぜひお試しいただきたいと思います。特徴レピーターのですね、リスト、これはですねフリラ .jp、とかですねサイトがですねインターネット上で公開されておりますので、それぞれご自身のエリア、どんなとこがあるかというようなとこがですね、先ほどのチャンネルのですねリスト、これが出ておりますので、こちらをご覧いただきながらですねアクセスできるかどうかというのをね試されてもいいかもしれませんね。はい、ハンディ機を持ってですね、お散歩がてらにですね、見晴らしのいいところやですね開けたところに行ってですね、このいろいろと試してみると意外とですね、遠くの局と交信ができたりできますんでね、ぜひ、チャレンジしていただきたいというふうに思います。はい、というわけでねございまして、今日はですね西東京スカイタワー西東京のですね、特徴レピーターを設置ということでご紹介をさせていただきました。はい、それではこの辺でね一息つきまして楽曲をご紹介したいと思います。今日はですね中島みゆきさんのですね、空と君の間に、これをねお送りしたいと思います。これはねドラマ、家なき子っていうね、足立由美さんがねまだちっちゃい頃にね、もう名作ですよね、はい、こちらの主題歌になったというのは有名でございますけどね、これ1994年ということで、今から28年ぐらい前ですかね、もうそんな前なんですね本当にね、あっという間にね過ぎてしまいましたけどね、この家なき子というドラマもね、皆さんねご覧になった方多いかと思いますけどもね、はい、そのところの主題歌となりました。これもヒットしましたよね。中島みゆきさんの空と君の間にお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナーね、今日もお送りしたいと思います。いつも本当にねたくさんのメッセージありがとうございます。
また無線
今日もねご紹介をしていきたいと思いますが、まず最初はですねフリラ無線を楽しんでる方ですね、この方は、長野さんですか、コールサインは、書いて長野さんはあれですかね、お名前ですか、長野 A34 さんですね、はい、失礼いたしました。フリラ楽しんでますということで、西東京レピーター設置おめでとうございます。番組の方で、お話をされていましたが、ようやく設置ということで SNS の方でたくさんの方がリツイートされているので、発見をしました。ここからは当然アクセスはできませんが、何かの売りに、そちら方面に行った際にはアクセスしてみたいと思っています。その他に DCR や LCR なども時々運用しています。特徴は 10mW 外部アンテナもなし、リグ単体勝負なのでこれが一番いいですね。ロケーションさえば思わぬ遠くとの交信ができるのが楽しいです。最近ではアマチュアのハンディ機 5W という出力がとてつもなく高出力に思えるようになってきましたということでね、はい、ありがとうございました。そうですね、今日もね冒頭のあの QRV コーナーでご紹介しましたけど、やはりこの特徴っていうのは 10mW っていうね、この出力で まあ、アマチュア無線をやってる方々がね、やはり、QRP と歌っていてもですね、やっぱりこの10ミリワットっていうのもね、なかなかでございますよね。
何の話、
まあ、通常ね、数ワット、10ワット以上ね、皆さん、送信機の方ね、出力がね、出されていることと思いますけど、まあ、1ワット以下の出力でね、やはり、楽しめると。これだけ楽しめるというのは本当すごいなというふうにね、思います。まあ、特徴は周波数が400メガ帯ですので、ちょうど430のねアマチュアバンドのすぐ下ぐらいのところでございますけどね、まあアマチュアバンドは430の方はね、通常ですと、まあ固定局ですと50ワット、あるいはね EME ではそれ以上の出力が出せますけど、まあハンディ機でもね単体で5ワットっていうね出力でございますからね、このおっしゃってる通りアマチュアのハンディ機5ワットって言うと、まあ相当パワー出るなって、そういうイメージはね、特徴からするとありますよね。はい。まあ、フリーライセンスの方で DCR がね、5ワット、それから、LCR は 0.5 ワットということでございますけどね、まあ、特徴から見ればやっぱりですね、ハイパワーというね、部類になりますんでね、更新の方も結構安定して更新できるなというイメージがあるぐらいなんですけどね。まあ、そこはやはり430のねハンディ機5ワットタイプ、まあ、もちろん電力はね QRP で落とせますけれども、やはりこの辺の違いがね非常にあるなという感じしますね。あとアマチュア無線の場合はね、そのアンテナの方もですね自由に使えるとこがね、まあ、これがいいですよね。まあ、送信機の出力でまあ規制されていますので、ハイゲインのアンテナを使えばですね、それなりに、楽しめるというところもありますんでね、まあ、考えてみるとかなり優遇されてるんですよね、アマチュア無線のねこの許可のね、条件はね、はい、いうことで、制約されているこの特徴を使ってですね、いろいろと楽しめるというのもいいかもしれませんね。はい。本当にね筐体も小さいし、あと無線機自体も非常に安いんですよね。本当1万円ぐらいで買える、トランシーバーで、こんなに楽しめるっていうのはね非常にいいなというふうにね本当に思いますんでね、はい、またこのね、当社にもいよいよ取り付けましたけどね、こういった高所につけたリピーターを使えばですね、まあ、さらに楽しみが広がるということでございますのでね、ご自宅のベランダとかですね、に出てですね、アクセスできるリピーターを探して更新されている方もいらっしゃいますしね、いろいろですよね。はい。とっても楽しい世界だと思いますんで、はい。またぜひね、情報をお寄せいただきたいと思います。まあ、月1ぐらいでですね、今日のようにフリーライセンスの話題をお送りしていきたいと思いますのでね、またメッセージをお待ちしたいと思います。どうもありがとうございました。続きましてはこれは静岡の方でしょうかね、伊東市の斉藤 MHD さん、あ、 MHD さん、あの久しぶりですね。はい、ありがとうございます。50メガでは、SA、あ、南米ですね、南米で、FT8 で見えていました。秋のシーズンですね。当然私は更新はできませんでしたが、何度か見える LU、それからチリ、などのコールサインが見えて、喜んでいました。更新された方は結構いらっしゃるようですが、当局のような弱小設備ではなかなか難しかったですが、いかがでしょうか。50メガはミラクルバンドということですが本当に楽しいです、まあ、本来は CW が好きなのですが最近は FT8 の DX にハマっていますということでね、はい、斉藤 MHD さん、はい、お久しぶりにありがとうございます。まあ、先週も話題にちょっと上がってたかと思いますけどね、まあ、6メーターの南米方面、それからヨーロッパ方面がね見れたという方もいらっしゃいましたし、まあ、やはり、まあ、ビッグガンというかね、非常にアンテナ設備とかですね、ロケーションがいいところの方はですね、かなり遠くの方と更新されたり、またかなり地域差がありますんでね、はい、入管の状況も異なっているようでございますけども、まあ、先々週ぐらいですかね、はい、当局でも、南米方面、チリとかですね、まあ、LU とそうですね、おっしゃってる通りチリとかね、あともう何局か見えましたけどね、はい、びっくりしますよね。普段ね南米方面とかもう全く、見えるどこの騒ぎじゃないですけどね。
見えるって何よ、
まあ、その時に、まあ、CWSSB の方もですねワッチしてみたんですけど、まあ、VKZL がちょっと入ってたぐらいでね、やはり FT8 にみんなシフトしちゃってんでしょうかね。はい、バンドが開いていてもやはり運用者がいなければ当然聞こえないので、はい、もうちょっと寂しい感じがしましたけどね、まあ、CW のパイルがねまたあちこちで聞こえてくると、あ、コンディション開けてるなっていうのがね感じられるんですけどね、 はい、最近ではこの FT8 の周波数で、このキャリアがたくさんね、わーわーわーわーこうわーっとこう聞こえてるっていうのはね、コンディションのこう良し悪しを把握するのにはね、一番分かりやすいという感じでございますけどもね。はい、そうですか、ありがとうございます。まだまだねチャンスあると思いますしね、ある意味 FT8 は順番待ちみたいなところがありますんでね、はい、抽選に当選すればもうそれで OK でございますからね、はい、楽しまれていただきたいと思います。また状況などね教えていただきたいと思います。どうもありがとうございました。続きましてですね、この方は
まだやるの？
船橋市3回目さん、3回目って書いてありますけどね、はい、お名前3回目さんなんですかね。3回目の投稿ですということでありがとうございます。就活でリグやアンテナの話題、出てきましたが、なかなか考えたくてもなかなかできないですね。後になったらもう遅く、本人は当然何もできないので、あとは周りにいる人たちに託すしかないというかわけですが、なかなか動くことができません。まあね、それはねありますよね。バリバリやってる頃ってなかなかその先のことは思わないですからね。でいつやるかっていうね、今でしょっていうのはあるんですけどね、なかなか難しいですよね。はい、まあ当局はとてもシンプルと思っていましたが、よく見ると細かなものが何やらかんやらたくさんあって、やはり、これらを捨てるには大変かっていう、そんなように、思うところです。それともう一つ、無線局の免許の廃止、無線従事者だって死亡届などあるわけで、これらは一体どうするんだろう。これは何かに書いて託しておかなければならないことかなと思いましたということで、そうなんですよね。よく言われるのが、総務省のデータベースで無線従事者の最高齢がですね、もう130歳とか140歳を軽く超えた人たちがいるっていうねそういうのがありますけど、まあ、あの辺はある程度のピーク過ぎると、もう全部あれですかね、自動的に削除されていくようになってるんですかね。まあ、その辺の人数を含めて無線従事者の免許証の取得人数っていうのは入っているんでしょうかね。はい、まあ、本当に、ね、130歳とか140歳ぐらいの人がいるっていう、そういうデータベースがあるっていうのを、ね、聞いた場合あるんですかね。最近はもう少し改善されたんでしょうかね。はい、まあ、当人からね届けが出ない限りっていうんですけど、当人は出せるわけがないのでね、やはりご家族の方とかね、そういう方がお出しになるということになるんでしょうけどね。はい、まあ、そういうような、ね、こともありますよね、確かにね。まあ、やはりこれはですね、いろいろと何かこう、紙に書いてですね、これこれこうやってくださいというのをですね、元気なうちに残しておくというのが一番なのかもしれないですけどね。はい、まあ、あまりこういう話をするのは嫌なんですけどね、はい、やはり考えなくてはいけないことの一つかなということでねございますけど、はい、皆さんねお考えになりたくないと思っても、やはりどこかで薄々感じられているのかなと、そんな感じがいたしますね。はい、はい、どうもありがとうございました。また今度ね4回目5回目のね投稿をぜひお待ちしておりますんでね、よろしくお願いします。というわけでございまして、本日59コーナー以上でございます。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでエンディングでございます。お待たせをいたしました。西東京のね、スカイター西東京レピーター、設置をさせていただきまして、連日ね、やはり、かなりの方がね、アクセスしていただいているようでございますけどもね、聞いてますとですね、やはり、かなりね、遠くのところからね、アクセスされている方がいまして、びっくりするんですよね。はい。まあ、本当に10ミリワットでね、お互いに、状況、まあ、レピーターといってもですね、条件一緒ですからね、同じ状況でですね、これだけ飛ぶのかなっていうのがね、非常に、びっくりしました。それと、やはり、10ミリワットというね、こともあって、ちょっとこの無線機の位置を変えたりするだけで聞こえたりとかですね、まあ、その辺が非常にね、ギリギリのこう更新で面白いなって気が、非常にいたします。まあ、それと、このトランシーバーをずっとスキャンしてですね、このリピーターのチャンネルをずっとワッチすると、まあ、いろんなの聞こえてきますよね。まあ、もちろん業務でお使いになってる、ね、お店とかですね、まあ、いろんなのがあったり、あとそれから個人で、設置されている方、それから、まあ、業務でね、やはりアラームとかですね、データをやり取りしている使い方をされている方とかも本当にいろいろいてですね、まあ、結構いろんな電波がですね、街中を走ってても聞こえてくるのがすごいなというふうにね思ってたところでございますけどもね、まあ、そんな中で、フリラーと呼ばれる、ね、アマチュア無線と同様にですね、無線を楽しんでおられる方々たくさんいてですね、更新をされている方もたくさんいらっしゃるということでございますからね、 非常に面白いなというふうに思ったところでございます。まあ、その他にもですね、このデジタル簡易無線、あるいはですね、デジタル省電力コミュニティ無線、このデジコミと言われるね、こういった無線もですね、フリーライセンスとして使えるようになってきてますので、またこれもですね、今後また番組の方でね、ご紹介していきたいなというふうに思います。まあ、デジタルコミュニティ無線、デジタル省電力コミュニティっていうのはですね、人や動物の検知通報システム用無線局、これからのね、まあ、無線局ということで、内部に GPS がね、内蔵してあって、これをなんか発信をですね、止めることはできないようなんでございますけどもね、まあ、そういうためのトランシーバーということでね、まあ、遭難した時に時局の位置をですね、送出してですね、場所を特定させるっていうようなこともあります。いろんなこう目的で使えるっていうのがありますよね。で、特にこの LCR は150メガなので、まあ、18チャンネルで 0.5 ワットということですから、特徴に比べますと高出力もいいところでですね、まあ、かなりの範囲で更新楽しめますんでね、こういうね、無線いろいろ出てきてますので、まあ、こういったフリーライセンスの無線についてもですね、特徴以外、CB 無線、まあ、市民バンドですね、まあ、市民ラジオ含めてですね、これからもご紹介していきたいなというふうに思います。はい、というわけでございましてね、時間いっぱいでございます。本日も聴いていただきましてありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。